当当修边的修比达灯我的一无当当修边的修比达灯当当修比达灯そんな和尚の一人ごと。
さて、今週も始まりました。そんな和尚の一人ごと。横田市平川町吉田にあります、西方寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきます。和尚様、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。い
や、なんか今日はすごい、こう、ね、和尚様の、歌声の中で、一番こう、なんとなくこう、夜めいた、こう、素敵な、ねえ。
あ、そうそうそうそう。
いいムードの曲で始まりましたけれども。
いやいや、このね、これはね、サントリーオールドというウイスキーのですね、はい、CM 曲でしたね。
そうですね、夜。なんかね。
夜が来るとかっていう、私知らなかったんですよ。夜が来るって題名だったんですけども。はい、まあ、ほら、ちょうど、まあ、子供の頃聞いてね。
うん。子供の頃ね。
はい。大人の、そのね、なんかこう、哀愁というか。
哀愁
ダンディズムというかね。
へ
え。なんかこう、かっこいい、その、なんていうかな、シニアのっていうかね。
はい。
雰囲気。
うん、
なんかバーでね、
うん、こうバーでね、はい、
ゴールドがロックでね、うん、氷の音がカランカランとこうなってるところカウンターでね、一人こう転がすようにウイスキーを飲んで、
うん、
ね、そしてこう背中にこう哀愁を漂わせるような、そんなかっこいい大人になりたいなんてね、
そう、それがそこがかっこいいの象徴だったんですか。
いやー、あれはね、私はこうなんかこうロックの氷の音がカランカランとなる、
うん、
ね、それでこうコクコクとこうあの、のウイスキーがコクポコンとこうほらこう、うん、こうね、つられるあの音とかね、あの音の音響がね良かったですね。
ああ、そうなんですね。
なんかああいうところにこうあの音にね、
うん、
絵も言われないその哀愁というかですね、
はい、
こう情がねこう染み入るようなね、でよく言うのがハードボイルドな世界に憧れるというね、そんな時代だったんですわな。
お嬢さん、子供の時にそういうの好きだったんですね。
うん、
子供の時に、
いやかっこいいんだなってね、大人のかっこよさをこう前面に出したようなね、そんな
そ、ね、
一場面ですからね、
う
ん、ああいうかっこいい大人になりたいもんだなとかね、
あでもなんか分かりますね、そういうね雰囲気はね、
そうそうね、そういうね、うん、なんか素敵なっていうかね、
うん、
素敵な大人にこう変化できるようななんてね、
うん、
ある意味憧れなんでしょうけども、でも人っていうのはまあ性格もありますからね、
はい、
なかなかそう振る舞いたくてもですね、振る舞えない人もいるし、振る舞っても似合わない人もいるしっていうのもね、ありますから。
じゃあ聞いていいですか、うん、
はい、
やってみました、そういう大人のように、う
ん、できませんでしたねなんかそういう、こう、決めるということに対してね、非常にこう、恥ずかしいというかね。
恥ずかしい？
照れるというかね。そんなこう、なんかこう、決めることができないみたいなね。
そうなんです
か？決めると笑っちゃうかなみたいな。そんなこう、恥ずかしさの中でね、やっぱこう、あくまでずっとこう、素敵な人は素敵なんだな、なんてね、こう、憧れを持ってね、こう、見た時代なんでね。
へ
ぇー。で、そうすると、さっき言ったのハードボイルドなこう世界っていうかね、
うん、
一人こう、背中に哀愁を漂わせるような。
そっか、
なんかね、かっこいいじゃないですか。
あ、なんか池ちゃんからもツイキャス上で、
うん、
素敵よ和尚さん、そうだねというね、うん、同意のメッセージが。
そうそうだ、やっぱりね、年代の方はね、うん、きっとそういう気持ちになったことあると思いますが、私の気持ちわかると思いますよ。
そうですね、ミキさんからもおはようございます。私もそのコマーシャル、子供の頃好きでした。うん、大人の世界、ウイスキーを注ぐ音、懐かしいです。
そうそうそう。それでね、ウイスキー、オールドってね、
はい、
よくボトルキープするとね、だるまって言ったんです。
え、うん、そうなんですか、
ボトルがほら、だるまさんの形。これ何かちょっと座禅をした。その姿を持ってこう、だるまって言ってね、
はいはい、
ボトルキープでだるま一本みたいなね、そんなことは言ったんですよね。
うん、そうなんですね。
あ、
なんか、ツイキャス上でたくさんいらっしゃいました。うん、お花ムーとニタコさんもですね、県外から来てくれましたね。
ホ
ットタイムズさんもね。
はいはいはい
はい、ね、なんか、忘れてたっていうコメントもありましたけどもね、金曜日の9時はそんなお正の一人言なので、皆さんよろしくお願いします。
うん、いいよ、別に。もう忘れてても、まあ、そんなもんです。そんな、和尚なんですから、そんなもんでいいんですけども。うん、でね、ハードボイルドってさっき何回か言葉言ったんですけども、
はい、
ハードボイルドって、 いや、なんかこう、自分で発するとね、これはこう、なんかこう、かっこいいっていう、こう、イメージなんですけどね、
うん、
これ本当に訳するとね、カチカチにね、茹でた、ゆで卵って話ですよね。
はい。
うん、ね、ゆで卵なんだそうですね。
ゆで卵でいいんですね。
うん、黄身もカチカチになるぐらいに茹でたゆで卵みたいな、うん、そうそうそう、カチカチになってる、だから硬いというイメージを持ってね、ほら、なんかこう状況にね流されないみたいな、ね、冷静沈着、
いいですね、その冷静沈着、
うん、そして、うん、妥協を許さないというな、こう、そこにこうイメージをしてきたところに、私たちがこうぼやーんと漠然とハードボイルドっていうとね、
うん、
そんな感じをこうイメージする、
はい、
これはなかなかその言葉でどうっては言わないんですけども、ハードボイルドならこんなもんだろうっていうようなことで、私たちは言葉をこうキャッチボールしてるんですけどもね、
うん、
かっこいいじゃないですかね、あの時のハードボイルドな世界みたいな、
そうですね、でも確かにこう、うん、憧れる存在ってありますよね、
そうそうそう、
うん、
でオールドなんかのあの CM のあのバックミュージカルが来ると思い出すのがね、当時はね、はい、やっぱり角川文庫のね、
うん、
やっぱり人間の証明とかね、野生の証明っていう証明シリーズっていうのがあったんです
、証明シリーズ、
うん、そうそうそう、こんなこと言うとね、きっとね今聞いてる人たちの中で、ね、ああそういえばみたいな、人間の証明なんて時はね、なんかね、うん、麦わら帽子がね、谷底にポンポンとこういうシーンがこうあるという、
はい、
うん、もうストーリーは忘れてしまいましたけど、ね、なんか人間を証明しなきゃいけないもんだろうなという、そこにこう、ストローハットっていうのを麦わら帽子で、ね、
ストローハット
最後にその、うん、こう、ほら、こう、なんていうかさ、ストーリーですから、ね、ちょっと亡くなった人がね、最後、ストーハットこう言ってね、亡くなっちゃったという、いわゆる、キーワードをね、お知らせしながら亡くなったっていうところから、はい、なんかストーリーが始まるって。それは麦わら帽子。ストローハット、ね、うん。で、ストーハットっていうんですね、
はい。
私たちは何か言ってるか全然わかんないですね。
うん、
水ってあるじゃないですか、水。水をね、はい、英語で言うと、ウォーターって私たち言うじゃないですか、ね、
はい、
うん。でも通じないんだそうですね、外国人ね。
あ、なんて言うんですか、
わら。
わら、
うん、わらって言うと水って分かるんですよ。
へえ。
なんかこう話す音と私たちがはっきり言う音っていうのは違うんだななんてね。なあ、そういうことのこう一つのきっかけからストーリーが展開して、人間の証明。その後は、ね、野生の証明って、
はい、
なんか高倉健さんがね、なんか出てた映画がありましたね。うん、
なんとすごい。あ、いけちゃうから探偵物語って来てますけど。
あ、そうそう。そう、探偵物語っていうのはほら、松田優作さんとかじゃないですか。
うんうんうんうん、
あの時は蘇る勤労。
はぁ、
うん。野獣シスミスとかね。あれがそのハードボイルドでほら、うん、松田優作主演の映画という、
うん、
あれが書いたのが大藪春彦という
あ、
もう春彦シリーズの中でもうやたら読んじゃってですね、
はい、
うん、で結局何にしてるかよくわからない、ただなんかこう拳銃に弾を込めるシーンがやたらった描写がいいとかね、まあ、そんなことをこう思いながらこう憧れてかっこいいな、なんてこんなこと現実だったらみんな捕まるんだろうなと、そんなことは思っちゃったらこれ小説じゃありませんけど、
ね、そうですね、でもやっぱりそこからやっぱりかっこよさ憧れを持ってね、こうイメージを膨らませていくんでしょうね、あ、でやっぱりね、ツイキャスのコメントで野生の証明っていうところ
で、だからこういうこと言うとこう大体こう聞いてる人はね、思い出すんですよ、こう、ね、そうそう、あの時のっていうかね、あの時のなんかねすごいなって、で私がまた覚えてるのはハードボイルドの、あれも大藪春彦さんだったのかね、汚れた英雄っていう映画がありましてね、
はい、
これバイクの映画なんですけどね、草刈正雄さんっていう人がね、なんかね、
うん、
レースに出てという、当時なんかもうオートバイのレースでね、もうコックピットからもう押し掛けしてね、ポーンって出てったみたいな、もうガンガンガンガンもうハングオンみたいなね、
はいはい、
トトトトトこう曲がってコーナー曲がっていくみたいなね、うん、もうすごいもう。うん、まあストーリーは忘れてしまいましたけどもね、なんかそこだけ、
そうなんですね、うん、で
それを思ってですね、やっぱりね、はい、もう映画を見るとね、なんかもう自分の気持ちももう感情移入が入ってしまってね、
うんうんうん、
なんか俺もヒーローになるみたいな、
ね、ああそうですね、
映画館のこう暗い空間の中でね、うん、もう妄想するっていうかね、
妄想です、
うん、そうそうそう、で暴走するみたいな、ね、
妄想からの暴走ですからダメですよ、和尚様
そうそう、いやでも当時は
暴走しないでください、
当時は妄想から暴走したんですよ、
へ
そうそう、でね、昔映画ってね、オールナイトだったんですよ、オールナイト、
え、そうなんですか、
夜通し映画やってましたもん、
土曜日なんか、すごい、
あ、
羨ましい、
で、うん、私あの映画っていうのは面白いもんでね、あの、うん、なんちゃうかな、あの映画館って真っ暗じゃないですか、ね、うんうん、でなんかこうほらこうそこでこう画像を見てると映像を見てるっていう、うん、なんかこうほらこうそこだけの自分のこう心の世界に入ってしまうみたいな、ね、
はいはいはい、
まあ、さっき言った妄想していくわけですよ、
うん、
で昼なんかね、うん、なんかこう感動してね、もうエンディングの名前、名前こうずらずらと出てくる時にもうボロボロ泣いてる自分がいるみたいな、ね、はいはい、で私もそうなるなんてね思いながらね映画館を出た瞬間になんか外の明るさを見た瞬間に現実に戻るみたいなね。
マジですか。
そういうことないですか。
あ、ありますよ、ね、よくありますよ、
ね、もうなんかもうその暗いと明るいのそのコントラストの中でね、うん、全然感じ方が違う。
そうですね、まあ、明るさもだし、うん、あと自分がこう何かになりきってる時と、
う
んうん、それから素に戻ってここにいる自分とのさ、
うん、もう素にもう映画館にとって素に戻りたくないなみたいなところまで行くんですけども、結局外に出て明るさを見ると素に戻るんですけども、うん、オールナイトはそんなことないですから、いいですか。
そうなんですね、
映画館を出ても真っ暗ですから、
そうそう、
結局そのままですね、感情がですね、うん、引きずるわけです。
あ、家までね、そうかそうか、う
ん、そのまま自分家に行ってこれ俺は走れるみたいなね、うん、なんかそのまま山に行ってですね、走りに行ってすっこけてくるというこのなんちゅうかな、この妄想の暴走みたいなことを平気でやっていた時代ですから、なんていうかその今は感情、昔はこう感情の先行だね、うん、情が先に行って行動があったみたいな、
はいはい、
今は考えてから行動するみたいなね。
あ、そうかそうか、それにやっぱりね、池ちゃん音楽覚えてるよねって、やっぱ音楽からの、うんうん、この感情移入っていうのも大きいのかな、
うんうん、あ、すごいこれ面白いでしょ、これ本で読んだよって、汚れた秀夫って、これね誰かがね、アナウンサーがそういう読んだそうで、英雄じゃなくてね秀夫さん、
本当に
そうそうっていうエピソードもあった
という。英雄を秀夫さんって、
だからそのなんかね、アナウンサーがね、はい、映画汚れた秀夫ってそういうそれに言ったって話もありますけど、これ英雄って読めなかった。
ああ、
まあ確かにどう読めますからね。
なんか私も心臓痛くなりますね。気をつけなきゃ。
ちょっとみんなね、とかって言われてるんですよ。みんな、ね、聞こえないけどみんな、
そうなんだ、
そうじゃないよねなんて。
そうか。
そんなね、こうね、ほら。こう面白いでしょって、こう一生懸命もうバンバン走りに行くなんて言って、ね、うん、ある時にね、こう巣になる時はいつかっていうと、
はい、
オートバイってこうなんていうかな、かこう傾けないと曲がらないじゃないですか、
はいはい、
ね、ガーンとかってもう行ってね、うん、でそれからグーンとまっすぐだとこう、ずっとまっすぐ行くんでしょうけどね、うん、道路とねそのまま平行になってしまうって言ってそのままあれって戻っていかないみたいなね、そのまますっかけていくみたいなね、
うん
うん、そこで巣になるんですね、
は
あ、みたいな。でもそんなことをね、まあ、してても、まあ、なんとかね、うん、ここまで大きくなれたっていうのは、まあ、運が良かったんでしょうな
何よりです。でもほらグッドタイムズさんが最初のね歌を聞いて、うん、ちゃんとほら解説来てますよ。夜が来る、
そうです、ね、
1968年なんですって。
そうです、ね、
68年ですか。
ここは八重亜星さんって人がね作曲した歌なんですけども、うん、これちゃんとね歌詞あるんですけども、うん、なんか夜が来るっていうあるんですけども、
うん、
私はなんちゅうかな、これさっきぼちゃぼちゃっとこう歌いましたけども、
うん、
あれなんかね西部劇に出てくるようなね、アメリカの俳優、
うん、
まあ西部でウエスタンみたいなね、
はい、
あの方のですね、うん、歌声とメロディーがね、まだ相性が良くてですね、それを真似て歌ってみました。
そうだったんですね。
そうです。
じゃあまたぜひね、結びの歌も一曲ね、うん、期待したいですが、
いやいや結びは歌いますよ私は。結びはね、
そうですか。
だからそういうちょっとね、日本語でこう綺麗に言ってしまうとなんとなく面白くないっていうかね、
うん、
こうなんかこう英語のこうなんかこうワンワンとこうアバウトなところで流れていく方にこう臨場感があるみたいなね、
うん、
それはやっぱり言語の中でもやっぱり英語っていうのは特殊なもんなんでしょうね。
ああ、そうですね、うん。
だって英語の歌なんて何言ってるか私たち全然わかりませんけど、ね、なんとなく雰囲気こんなもんみたいな、
ね。そうそうそうそうですね。う
ん、そんなのでね、うん、MTV とかよく見てましたよ。
うん、
全然わからないのになんとなくね、そんな有線から流れてくるその歌をね、聴きながらコンビニエンスでバイトしたっていう昔をね、たまーに思い出しますね。
どんな時思い出すんでしょうね。ね
たまにね、脳裏に去来する時があるんですね。
そうなんですか。
でもなんか、こうやって喋ってるとね、一つ思うのは、なんかこう、昔語りをすると、だんだん年取ってきてるんだとか、だから昔に浸りたいな、みたいなね。だそういう気持ちになってくるんでしょうな、だんだんね、年を取ると、ね。
私の話はしたいですよ。え私もしたいですよ。
いや、でもね、まあ、必要なのはね、きっとこれからの話なんだろうと思いますけどね。
わかりました。じゃあ今日は昔の話ということで、ね。それでね、
これから来年いよいよ3月来ますからね。
はい。
春やよい、日差しは強くなりにけり。雪に負けないで頑張りましょう。そんなお正の独り言。
心に響きますね。このね、雪の山もこの暖かい日差しできっと消えていってくれるんでしょうね。春が来る。
そうですね。いよいよもう日差しは春ですから。もう少しすればもう春ですね、うん。もう寒いんですけどもね、もう春でしょ
う。そう、来週のご出演の時はもう3月ですからね、お嬢様。
そうですね。
はい。
春やよいと言ってみました。
素敵です。はい。今日も横手市平川町吉田にあります裁縫師の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。お嬢様、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。